牧優子私の山旅第8章秩父宮殿下の思い出ベルナーオーバーランドの山群ベッターホルン登山の翌日は休養を取り19日次の登山に立った。それはベルナーオーバーランドの最高峰フィンスター・アールホルンに登り、さらに岩登りで手強い山とされているグロッセ・シュレックホルンに至るものであった。快晴のアルプスは聖火の美しさでいっぱいであった。花の咲き乱れるアルプを電車でクライネ・シャイレックに登り、そこからユングフラを登山鉄道に乗り換え、トンネルを通って終点のヨッホに達した。ここまでは細川氏の一行も堂々で、まことに賑やかであった。ヨッホで細川氏一行と別れ、私たち八名はヨッホから下のアレッチ氷河に下り、スキーを履いて氷河をコンコルディアに向かって滑走した。氷河上のスキーはクレバスがあるので縄で結び合って滑った。正午、コンコルディアヒュッテに着いた。氷河と峰々を前に雄大な景観である。昇景後、再びスキーでグリューンホルンリュッケを越え、夕方6時、フィンスター・アールヒュッテに入った。ここからスキーは不要なので、連れてきた二人の若者に持たせて返した。8月20日、午前3時小屋発、4時間でフィンスター・アールホルンの頂上に立った。アルプスの登山で、小屋を必ず早立ちして、午後は早く小屋に帰り着くように行程を取るのは、午前中は比較的天気が安定していることと、雪面が太陽に温められて、雪崩の起こる危険を避けるためである。頂上から痩せ尾根を、アガシヨッホに下り、尾根を捨ててフィンスター・アール氷河に下り、シュトラール・エッグ・ヒュッテに着いたのは昼前であった。山小屋は登山の工程を立てるのに便利な、また雪崩から安全な位置を選んで立ててある。この日の午後の一行は皆裸になって下着や靴下を干したり、日焼けした顔を集めて歌ったりした。21日、この日も快晴に恵まれ、午前3時小屋を出発した。前の山とは違って、取り掛かっているグロッセ・シュレックホルンは、岩場と氷との登りである。7時半頂上に立った。これより急峻な尾根で有名なアンデレ・ソンスグラートを食らって、ナッシホルンへ。そして、ナッショッホの雪の峠を越して、午後1時にはベッターホルン山腹のグレックシュタインヒュッテに着き、昇景の後、上グリンデルワルト氷河を下ってグリンデルワルトに帰った。この3日間の登山はベルナーオーバーランド山群の中心を歩き、雪と岩との楽しみを満喫したのであった。22日を休養に過ごし、23日にはエンゲルヘルナーの岩登りのため、グロッセシャイデックを越えてローゼンラウイに入った。ホテルの前に石灰岩の作り出すエンゲルヘルナーの峰々が櫛の葉のように立っていた。この行には麻生竹春君が参加した。24日午前5時、ホテルを立って直ちに山にかかり、1時間後には病靴を登攀用靴に変えた。山腹にはエーデルワイスの群落が美しく咲き乱れていた。トイフェルスヨッホからキングスピッツへの頂上に9時半に達し、木とその前山を経て午後4時、エンゲルホルンヒュッテについて一泊した。翌25日午前6時、小屋を立ち、ゲムゼンサッテルからグロースエンゲルホルンへの岩登りを楽しみ、さらに一位の峰を登って午後3時小屋に帰り、昇景の後ローゼンラウイホテルへと下り、 同所で夕食をとった後、夜道をグリンデルワルトに帰った。この二日間は岩登りに終始したのである。これをもってベルナー・オーバーランドの五登山の予定は滞りなく済み、殿下にはこれらの登山を経てますますお元気であった。8月26、27、28日の3日間を休養と次の登山への準備などに過ごした。28日の夜はスイス山岳会グリンデルバルト支部主催の招待会に一行は出席し、愛が東山稜登攀の源頭などもあり、遅くまで歓談と山の話が続いた。